皆さん、こんにちは。MG の小倉です。
同じく MG の宮脇です。
じゃあ、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、まあ、在宅ワークシリーズ、引き続きやってまいりましょう。
そうですね。まだまだ在宅続きますね。まあ、こちらではね、香港ではコロナも、まあ、だいぶ収まってきてはいるんですけれども、まあ、皆さんのその、みんなの生活習慣といいましょうか、行動様式、もう全然変わっちゃいましたね。もう、収まったといえども、もう盛り場には行かないし、旅行なんかもまだまだ全然そんな感じではないということで、ちょっとね、暗い世相ではありますけれども、せめて、このポッドキャストぐらいでは明るくやっていきたいと思います。
ちょっとテンション上げていきましょう。
テンション上げていきましょう。はい、
今日はちょっと小倉さんに聞きたいことがあって、私から質問を用意させていただきました、
はい、何でも聞いてください、はい、
ありがとうございます。じゃあ早速質問したいと思います。まあ、すごく短いんですけど、質問としては、うん、小倉さんは、まあ、はい、FA でやっていらしたと思うんですけれども、まあ、前職から仕事を変えて、まあ、実際その IFA として働いてみて、まあ、良かったなと思うことをちょっとお伺いしてみたいなと思うんですけど、
うん、IFA として働いてみて良かったと思うこと、
はい、
ちょっといっぱいありますけど、いっぱい喋っちゃって大丈夫ですかこれ。
まあまあ時間あります。はい、大丈夫です。
ね、まずその最初に思いつくのは、その、まあ、僕、28歳の時に香港に参りまして、で前職その証券会社で働いておりまして、で、まあ、ちょっとノルマの厳しい証券会社で働いておったんですけれども、まあ、そこで、体調を崩しまして、それで、仕事を辞めて香港に渡ってきたと、結婚を機に香港に渡ってきたという経緯があるんですが、
はい、
まあ、日本の証券会社、まあ、証券会社のみならず他の金融機関もそうかもしれませんが、手数料の取り方って販売ベース、すなわちその商品を売ったらいくらもらえるみたいなんですね。まあ、そういった手数料の取り方をする場合が多いんですよね。で、まあ、これはまあ、ずっと今でも続いていることなんですけれども、販売金額に応じて手数料がもらえると。で、証券会社の場合はですね、その株式やファンドを買ったり売ったりすることで手数料収入をいただくわけなんですが、
はい、
まあ、その買ったり売ったりしてもらわなきゃいけないので、まあ、朝からいろんなお客様に電話をしたりとか、いろんな会社を訪問して、社長様、この株がおすすめですよみたいないうお話を、してですね、講座を開いてもらって、まあ、金融商品を売買してもらうということだったんですけれども、まあ、その、いわゆるそのノルマが、まあ、すごくきつかったんですね。で、お客様にその不本意なその売買をお勧めしなきゃいけない場合があったというか、まあ、その場合がほとんどだったんです。
そうなんですか。
で、まあ、これは、おそらく証券業界で働く日本のね、その方はほぼ全員同意するとは思うんですけれども、まあ、こちらでですね、そのこの株を買ったらいいストーリー、この株を売ったらいいストーリーみたいなのを作って、で、はい、そのストーリーをお客様に聞かせる。で、売買をしていただくというテンプレートがあって、まあ、そこをどれだけうまくこなせるかみたいなのが、まあ、営業のノルマであり、まあ、ノルマを達成したやつが偉いというような風潮でありましたね。 数年おきに視点を変わるので、いわばこちらからすると、2、3年でお客様の顔を見なくなるので、儲けて、人儲けしてやろうみたいな気分になるわけだよね、当然。で、香港のこの IFA で、正直に言うとコミッションの割合も全然まだ残っていて、コミッションベース、すなわちその販売手数料ベースっていうのは残っているんですけれども、基本はアドバイザリーベース、すなわち、年間の 0.5% だとか 1% だとか 1.5% だとか、その預かり残高に応じた手数料、それをフィーベースというんですけれども、そのフィーベースで、生活が、私どものその生活が成り立つということなので、無理にその売買をするインセンティブが全くないんですよ。お客様にこれ売ってください、これ買ってくださいって、もう電話をしなくてもいいと。で、そういったノルマから、解放されたっていうのがまずすごい良かったことではありましたね。
なんかよく、フィーベースでじゃあずっと 1% 払うのってなんかどういう理屈なんですかって聞かれるんですけど、そういうことによって IFA の側の心理的なサポートっていうのはやっぱりあるんですね。
いや、それはめちゃくちゃあります。で、確かに、フィーベースで、が合理的でないっていう場面も、もうなくはないでしょう。例えば、じゃあ、ポートフォリオを1年間のうち、その1回も動かさず、その何のサービスも、何のアドバイスもしないということであれば、それは 1% を取る合理性はもう全くないということは、全く正しいと思います。ただ、それと比較して、じゃあ、無理やり回転売買をもうさせられる、そのお客様とその営業員、営業マンの、いわばその消耗合戦みたいな、
はいはい、
いうことによるその弊害と比べると、もう断然そのコミッションベース、すなわちその販売実績ベースでの回転売買によるそのコミッションの取り方の弊害の方が大きいのではないかということは思いますね。
そうですか。なんかもうちょっと個人的な話が聞けるかなと思ってたんです
けど。個人的な話。
なんか
面白い。そうですね。それが、僕が香港に来て IFA になって初めて思ったいいこと で、香港に来てすぐにですね、その就職した会社がありまして、この今 AMG で、13年経ちましたけれども、最初の1年間、そのお世話になった会社があるんですけれども、そこではですね、僕は IFA というよりはそのカスタマーサポートだったんですが、お客様との一対一の関係を結べるのが IFA の醍醐味だというふうに思ってたんですけれど、割とそのそこも IFA の会社だったんですけれども、その IFA の会社では分業が進んでおりまして、その一人のお客様に対して、もう何人もその担当がついて、でこの件に関してはこれみたいな、この人みたいないうところがあったので1年で辞めました。はい。で、ここに AMG に来てからですね、その本当のその IFA になれたっていう実感が持てたのは、 で、まあ、どういうことかというと、先ほど言った、一対一の関係っていうのが、どういうことかと、具体的に言うとですね、お客様のライフイベントにご一緒できる。例えば、じゃあ相続のことをそろそろ検討しなきゃいけないねというイベントがあるとするじゃないですか。で、皆さん、50代、60代のお客様ですと、そういったことを考え始めますよね。で、そうなった時に、我々 IFA は、お客様からニーズを聞き出すだけではなくて、そのお子様と話をしてみたり、その配偶者の方とその話をしてみたりしてですね、どの辺に、家族としての調和があるのか、だとか、本人の意思があるのか、みたいなことを、聞き出していくという作業があるんですけれども、非常に濃厚な関係になっていくわけですね。で、そういった関係って、IFA でなければ、おそらくかかりつけのお医者様ぐらいでしか経験のできないことなんじゃないかなというふうに思うんです。何かがあれば、何かちょっとお金の問題が出てくれば、まず、じゃあ、僕らに相談してみようとか、聞いてみようというふうに思っていただけるまでのその人間関係ができる。っていうことは、まさにその IFA でしかできない醍醐味ですね。IFA でよかったなぁと思うことの一つですよね。でも、IFA に求めることって、信頼関係が出てきてくると、もう本当に多岐にわたるわけですよ。で、先ほどね、その相続の例を挙げましたけれども、例えば、事業の拡大についてのお話ですとか、子供のご子息の教育についてのお話ですとか、あるいは、自分の持ってるその高級な時計をどこで売ったら一番高く 売れるかみたいな相談とかもね、ありましたし、これはあまり言っちゃいけないことですけど、愛人に財産を残したいから何か商品を使えないかとかですね。その人のそのお金にまつわるすべて。で、お金っていうのは、その人個人の意思を反映するものですから、いわばその人の人格すべてを受け入れて、で、ベストのソリューションを導き出すという、ようなことができるというのが IFA でよかったなと思うことの一つですね。
そうですよね。長く続けていられるからこそ、お客様と、密なコミュニケーションができるんじゃないかっていうことですよね。
そうですね。ただ一つ心配もありまして、で、この業界の常なんですが、お客様は、だいたい若い IFA と付き合いたがるんですよ。で、それはなぜかというと、自分より仮にその年上だと、その IFA が死んじゃったら、先に死んじゃったらどうしようという。だから自然にそう思うようなんですね。ですので、僕もすぐ43になりますけれども、おそらくその IFA の旬というのは、50か。いって55ぐらいまでですね。で、
そんな、悲しそうな
悲しいけど 悲しいけど、まあ、それは事実。
でも逆に、まあ、私みたいな、まあ、若者が、まあ、そういうチャンスがあるのであれば嬉しいですけど、まあ、逆に言うと、お客様に対して、まあ、十分に何かができるかなって思うときは、自分として思うことはあって、まあ、やっぱりベテランの方が知識もあって、経験もあって、まあ、すごいなと思う一方で、うん、まあ、若さしかある意味ないところを、まあ、築き上げていくのって、まあ、小倉さんはこれまでやっていらしたと思うんですけど、まあ、すごく大変なんだろうな、はい、長い道のりなんだろうなということは、私自身は思いますね。
いや、意外とね、この若さへの評価がね、高い業界です。
まあ、それはいい、
まあ、確かにそう、
分かんないんですけど
知識、経験はありますよ。なので、あのベテランから話を聞きつつ、まあ、そういった知識を吸収しつつ、若いですよとアピールしていくのが
私に対するアドバイスになってますね。
そうそうそうそう
なるほどまあでも小倉さんがそうですね IFA をやっていらしてよかったと思うこと、まあ、今回ちょっとお伺いします
はい、
もう10年とか経った時にそういう話ができるようにしたいなと思っております、はい、すみません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ今日はこんなところでよろしいです
か。はい、はい、皆様失礼いたします。
はい、失礼いたします。